はい、というわけで後半なんですけども。
はーい。
なんで、急に音声が変わりましたね、てっちゃんさん。
いや、酔っ払ってます。
え、酔っ払ったらこんな風に音声の、なんか、ビットレート的なものが変わるの？
うん。
ラジオメモ。乾燥機。てっちゃんさん、
乾燥
機、てっちゃんが乾燥機についてなんかいろいろ言ってた。
いや、なんか乾燥機
があるといいみたいな。
そう、欲しいなって。
てっちゃんが新居にお構えるときに、
うん。
なんか乾燥機は買ってなかったのかっていうの衝撃やって。
そう。乾燥機、ね。
洗濯機を設置してたような気がするんですよ。
そう、設置はしてたんだけど、乾燥機は。
なぜ乾燥機を買わなかったって。
だから、当時の俺をパチにしたいね。
それか、乾燥機のついた洗濯機とか今、多いじゃないですか。全自動って言われるやつ。
いやもうね、絶対ね。
はい。
乾燥機はね、買った方がいい。
全自動買わん方がいいですね。
そうなの？
なんとなくやけど、なんか全自動は、一見楽ではあるけど、やっぱり一生は良くないと思う。
別々。あんのかな？あれが憧れる。アメリカによくある、
うん。
なんか台所みたいなとこガバッと開けるやつ、タイプの乾燥機。
え、なんそれ、台所。
だからもうなんか買うとかじゃなくて、あるみたいな。
あ、あの、
あ、そもそもあるっていう。
建物についてるみたいな。
そうそうそうそう。
作り付け的なやつ。
うん。
いや、そういう意味で言ったら、アメリカの進歩っぷりってやばいですよね。
だってお湯で洗濯できるんでしょ？
めちゃくちゃですね。もうそういうのが昔からあったっていう。日本人が板とかで洗濯してた時代ですよ。
そんなこと言ったら、コーシとかの時代、どんぐりだから。モーセたちの時、いるかもわからん。日本列島に人がいるかもわからん。
ヨーロッパでね、スピノザとかがね、
うん。
哲学で
証明。パンセとか。
証明とかって言うてた時にね、
うん。
関ヶ原の戦いやとか言ったんですよ。
うん。
もうこの哲学とかって言ってる場合じゃないみたいな。
まあでも、ヨーロッパでも戦争、似たような戦争はバリバリやってたでしょ。
いや、戦争はやってたけど、もうそういう学者とかいたわけじゃないですか。
はい。
もうこっちは、こっちとらもそういう段階じゃなくて、もう、やるかやられるか、みたいな。
まあでもその後ほら、儒教が流行ってるし。
いや、そんなん、むちゃくちゃ前のやつじゃないですか。周回遅れって、レベルじゃないじゃないですか。
いや、でもほら、天皇いるし。
うん。ね、儒教大好きですからね。
そう、俺が買った本。なぜ天皇家には姓がないのか。
ほう。
孟子から見る日本の革命思想。
ほう、ほう。なぜ姓がないのだ。
そうそうそうそう。歴政革命の孟子の。1800円ぐらいで買えるんですけど。
はい。
何回か話してると思うけど。
はい。
まあまあまあ、ずいぶん前に読んだ本なんで忘れてる部分もあるんで、また読んだらじゃあラジオで話したいですね。これかなり面白い本なんで。
ラジオメモ。てっちゃぎニュースが好きな豚子さん。
そう。
何これ？
え？だっててっちゃぎニュースにめちゃくちゃ反応してくれるでしょ、豚子さんいつも。
え、釣りやん、あんなん。
そう？
釣ってるやん。
釣りツイッターだった俺。
っていうかね、てっちゃんがいちいちニュースにコメントつけるんですよ。
つけがちよね。
なんか最近そういうのが好きみたいで。
うん。
ニュースにコメントつけて、 ツイッターするっていう、てっちゃけニュース的なものが、割とあって、あれのね、コメントがいちいち笑けるんですよね。
笑えるまで言ってくれる。
うん。だからあれみんな見た方がいいですね。
いや。
なんか一言ついてるんですよね。
ありがとう。
その一言ついてるコメントがね、なんか妙に、何がってことはないんですけど、面白いんですよね。
まあ思った、おってなったニュースを。
はい。
ね。
なんか妙にね、一言つけるんですよ。
最近、おってなったニュースは、海シダですね。
何ぞ、海シダって。
なんかね、恐竜の時代からいる生物らしいんですけど、海の中にいるね。
ああ。
地球温暖化でも、バリバリなんか活動してるみたいな。
カッカみたいなやつか。
そう、海藻みたいだけど、ウニ何かみたいな感じで、実は動物で、
はい。
ぐにゃぐにゃ動くと、
はい。
自ら、
はい。
で、サンゴとか岩とかに、抱きついたりしたり、
はい。
で、その中に、エビとかカニとか魚とかいるんですよ、はい、海シダの中に。
はい。
寄生してるみたいな。うん、で、海シダ自体は、草みたいなのが取れても無限に入ると。
うん、
詳しい寿命分かってないってまだ、
うんうん。
まだこんな生物いるんだなって。
うんうんうん。
思いましたね。
あんまり生物のこと分かってないんですよね。
そうなんですよ。
うなぎのこともよく分からないじゃないですか。
うん。
他の生物のこと知り尽くしてるってことがなくて。
うん。
大体分かってないですよね。
その点で言えばですね、最近本で読んで、
はい。
海外のベストセラー本ですね。
ああ。
33カ国以上で、
はい。
翻訳されたドイツの2017年総合ナンバーワンベストセラー
本。はい。
ミツバチ。
何なんですか、それ。
マヤルンデっていう人が書いた本なんですけど、
ドイツ人？
スウェーデンだったかな。
スウェーデン人が書いた本。
なんかそこら辺の人だったやろ。まあ、欧米の。ヨーロッパの人。
米は関係ないでしょ、米は。
王の人ですね。
王の人。ほうほう。
三つの舞台が、進められるストーリーなんですよ。小説なんですよ、これ。
ああ、小説。ミツバチという小説。
はい。1852年のイギリス。
はい。
2007年のアメリカ。
はい。
2098年の中国。
未来やん。
そう、未来。
ほう。
だから過去、2007年ってまあまあ現代じゃないですか。
うん。
現代、未来を、三つを、ミツバチを軸にしたストーリーも。
はい。
これがですね。
どういうことが書かれておるの？
砲群崩壊症候群。
何それ？知らない。
ミツバチの群が崩壊する症候群と書いて。
そういえば、なんかミツバチでどんどん、絶滅していってるみたいな話を聞いたことがある。
はい、それです。それの名前が砲群崩壊症候群。英語では CCD と言われてる。
何かの理由で滅亡、何の理由で滅亡してるんや、あれは。
これがね。
病気？
わかってないんですよ。
突如死ぬ？
突如、いや、死ぬんじゃないんですよ。うん、ミツバチの、ボックスがあるじゃないですか、飼ってるやつ。
蜂箱みたいなやつ。
そうそうそうそう。
ドローンってやってるやつ。
あれを、今日もミツバチ元気かなってガバーって開けたら、
はい。
ブーンって蜂が飛んだりするはずなのに、
はい。
いないって。
で、シーンって。
そう。女王蜂と幼虫を残して、
はい。
働き蜂がいなくなるんですよ、急に。
え、どっか行っちゃうってこと？
え、どっか行ったのか、いや、そう、もうどっか行っちゃってんのよ。どこに行ったか分かってないのよ。
本当は、そういうコミュニティを作ってるはずなのに、
だから、会社に行ったら急に社長以外全員いなくなったみたい。
誰もいないって。
うん。
ガラーン。
で、これが、
はい。
全世界的に、
はい。
怒ってきてると、急に。
うん。シンクロニシティですね。
うん。で、症候群という名前も付けられて。
なんでしょうね。
で、いろんな、その原因、と言われてるのがあるんですね。例えば、農薬。
でも、農薬でなぜ？
とか、あと、遺伝子組み換え作物のせいとか。
で、みんな、あんまり、そういう、巣とかに興味持てなくなっちゃった。
とか、あとは、やっぱり地球温暖化による影響とか。
やっぱり、くっそ暑いから。
うん。やめた。
みんなでいるの、もう、バカしい。帰ってビルでも飲もうぜ、とかってなっちゃってる。蜂が。
とか、あとはダニ、うん、
ダニ？
そう、蜂に寄生するダニがいる、みたいな。
あんな小さいものにさらに寄生する小さいものがいるのか。
そうそうそう、それのせいで、なってるんじゃないかとか、説がいろいろあんのよ、説が。
なんかダニに疲れたからもう、こういうのいいよってなる。
で、僕、これ、本を読むまで知らなかったんですけど、恥ずかしながら。
はい。
アメリカの、そういう農作物って、ほぼミツバチに頼ってたらしいんですね。
そうなんですよ。
で、でっかいトラックに、
はい。
めっちゃミツバチが入ってる箱を入れて、
うん。
移動しまくるっていうのが、移動しまくって、うん、その農作物のところ、リンゴとか、ブルーベリーとか。
はい。
果物やら果実やらのところに行って蜂を離して、蜜蜂で受粉させるみたいな。
うんうんうんうん、
で、受粉しまくったら蜂返して、
うん、
その蜜蜂畑に戻っていくっていう。
蜜蜂畑？
いや、だから蜜蜂やってる人ね。
うん。養蜂みたいなや
つ？そうそうそうそう。養蜂業者が、そのでっかいトラックを、みんな、全国的にやっていくと。全米とか。
うんうん
うんうん、あ、そうなんだって。っていうか、ミツバチいないと、じゃあ、で、これが、ミツバチがめちゃくちゃいなくなって、
はい。
そういう商売が上がったりだ、みたいな。上がったりなら、まだ人間が被害だけでいいんですけど、いや、よくはないんだけど。
言うたら、蜜が取れないぐらいで終わりますもんね。
終わりだけど、果物と農作物が今度は取れなくなっていくと。
うん、うん、うん。
ミツバチが受粉させないと、
うん。
リンゴとか、ならないじゃんって、ミーガーって、
うんうん。
で、これがアメリカだけじゃなくて、全世界で起こってるんですよ。うん、日本でも。
うん、
同時多発ですよ。
ミツバチの世界にネットがあるとしか思えないの。
うん。やめよ、みたいな。
いや、もう、こんなん、つまんなくないって。
うん。
前から思ってたって、同意って。え、ストライキの？
で、米国の、そのミツバチによる受粉の、
うん。
総収取れ高みたいな。
はい。
150億ドルを上回るって言われてるらしいんですよ。
はい。
もうすんごい金額じゃないですか。
はい。
アーモンドとか。
アーモンド好きです。
桃。
桃も好きです。
大豆。
大豆は欠かせないもんね。
リンゴ。
リンゴほど好きな食べ物はない。
梨。
あ、鳥取のビーンさん、元チンコ店長が、梨を送っていただきました。
素晴らしいですね。あとは、サクランボ、キイチゴ、ブラックベリー、クランベリー、スイカ、メロン。とにかくありとあらゆるものですよ。
はい。
作物と言われる。
うん、
ほぼミツバチに頼ってたと、受粉を。
はい。
っていうのがあって、ミツバチが崩壊すると。
ミツバチが崩壊。
だからそのミツバチ業が崩壊。
はい。
いなくなるとは思わんと。蜂群崩壊症候群というのが、現象が今も起こってるんですね。
でも
全然収まってないと。別に収まってない。
全然騒がないですよね、僕ら。
うん。で、
はい。
もし、それが本気で起こって、
はい。
最終崩壊っていう段階まで行ったら、
はい。
ていうか、この世でミツバチがいなくなったらどうなるんだっていう。
うん。
のを書いた小説ですね。と、ミツバチがなぜいなくなったかとか。
はい。
そのミツバチを受粉させるようになったきっかけみたいな。
ほうほうほうほう。
っていうのを三つの時代の軸にした小説がミツバチというマヤルンデさんが書いた小説なんですけど、
うん
うん、今日読み終わったんですよ。
はい。
非常に面白かったです。
結論出んの？
出る。出るっていうかなんか文学的な終わりやっぱり。
ああ、なるほど。
そのスカッとはしないわ。スカッとはしない。
その理由とかわかんない。
わかんない。だって理由ないもん。今んとこ。
ただただそうなっていく。
うん。で、なぜ中国で、中国は生き残ったと。
え、そうなの？
で、アメリカとか、他の国は滅んだって。
だから滅んだ。
なんでかって言ったら、
はい。
中国は、
はい。
人工授粉という道を選んだって。
おう。
だから、巨大な果実園を作って、
うん。
圧倒的な人で、
はい。
あの、羽に、花粉を、ピッピッってやって、
うん。
鼻にちょっちょんってやるのを、やったって。でも他の国、例えばアメリカだったら、
はい。
そんなことを低賃金でやる人がいなかった。
うん。
移民でもやらなかった。
うん。
でも中国は無理やりやらせたって国が。
うん。
全員を強制移住させて。
はい。
だから生き残ったって。これ未来編ね、中国の。
2097年とか。
97、そうですね、そうですね。巨大な果実園で。
はい。
これしかやらないという。ここにいる人たちを。
うん。
日々木に登って受粉させる。で、受粉して、実がなったらそれを取るっていう。うん。
なんか、ドローン鉢とか必要になってくるのかもしれないですよね。そうなってくると。
そうなってくるとね。だって、現在進行形で起こってるやばい事態だし。
うん。
日本でも、起こってるし。
もう始まってるからね。
そう、もう始まる。だから、下手な都市伝説とかあるじゃないですか。
はい。
世界が崩壊するとか。
うん。
そんなことより全然現実がありますね。
それか。いやー。
とにかく、農業とかならいいんだけど、いや、よくはないんだけど、結局は。生態系も狂うと。
うん。
ミツバチを食べてる人とか、ミツバチが食べるものとか。
はい。
怖い。近い将来起こる可能性がある小説でもあるんじゃないかという感じで、全世界ベストセラーのミツバチを。
あと一説によったら、あと50回しか作目取れないっていう。
ああ。
実は、今植えられてる小麦とか、
うん。
そういうのって、のと、地面の、なんていうの、栄養とかっていうのを考えたら、
うん、
意外にあと50回で終わるっていう、収穫が。それ聞いたらちょっと怖くなって、
うん、
50回で収穫終わるってやばくないって。
期限付きはやばいよね。
50って言うたらなんか、遠そうやけど、実は、あ、だから50年後にもう食料がなくなるのかって。
うん。
ってなったらむちゃくちゃ怖くないですか？
怖いっすね。
もうあと50回しか発芽しないっていう。
うん。
嘘でしょってなる。
ミツバチが死ぬ前に死にますね、も
う。うん。50って割と、ねえ。まあ、今から50年後とかっていうのはなかなか奇想天外すぎて。想像もつかないんですけど。いや、怖いっすよね。
いや、怖いっすよ。このミツバチの本自体は、
うん、
そんな奇想天外、山あり谷ありってわけではないんですよ。淡々と進んでいくんですけど、
うん、
かなり、ぐっと来る場面もあるし、ちょっと心情的にね。
あ
あの、文学だな、みたいな。俺あんまり読まないんですよ。だからそういうの読まないじゃないですか。
うんうんうん、
小説とか。本当は小説だと思って読んでなくて、初めは。
ノンフィクション。
そうそうそう、そう、そういうことに関する本かなと思ったら、いい意味で裏切られましたね。
でも、文学も悪くないっていう。
そう、あの、読んだ後、
うん、
あの、爽やかな風が吹きました。あの、八三って。
正月のパンツじゃなくて。
そう、あの、八とか見かけたら、
うん、
ニコってしようと思う。あの、あなたのおかげで僕は生きてますよって。
さあ、あの、邪険に扱うからね。
本当よ。
追い回したり、潰したり。いや、そういうの、考えんのって、いいと思いますよ。
うん。ぜひともね、皆さんに読んでほしいです。あの、お値段はですね。
うん。
あの、Kindle 版だと2000円する高い。
高い。
単行本だと2160円です。で、でもお金がない僕でも読んだんで、
うん、
みんな、俺よりはお金あると思うんで、何のためらわずか、買って。
最近ね、どんどんあの、良くないことなんですけど、
うん。
電書版が出てないやつを買うのが、億劫になってくるっていう現象があって。
わかる。Kindle であるんだったら Kindle で書いたい。
なんかもう。
で、Kindle になかったら買わんってなってくる。いや、本当に本当に最近。
これがメディアの怖さかっていう。
もう慣れてしまったよ、俺も。
ね、
本棚に本とか増やしたくない。
あとね、送られてくるのがめんどくさいんですよね。
ああ、そっか。でも本屋に行って、
はい、
おってなる楽しみは確かにあるんですけど、
はい。
で、その後スマホで Kindle で見るんですよ。
はいはいはい。
あるかなって。ないかー
っていう。
ないかーってなって、じゃあ出るまで待つかって、うん。
リクエストっていう。
まあでも、今日は買いましたけどね。
これね、これ難しいところですよね。
あのね、月にね、
うん、
15,000円分ぐらい本に使えるような余裕が欲しい。
まあ使えばいいんでしょうけどね。
そうなんですよね、使えばね。
そう、使えばいいじゃんっていう。
だから月に15,000円速攻で本買えばいいんだけど。
うん。か、
なんかね。
かも、毎月毎月、問答無用になんか図書カードみたいな。
そう。問答無用で図書カードか、みたいな。
あとね、最近その本に関して、本とネット、書店、アマゾンとかそういうやつ、
うん。
に関して思うことがあって、
はい。
もうみんなが言うてることやと思うんですけど、
うん。
あれじゃないですか。普通の本屋さん行ったら様々な本との出会いがあるけど、
うん。
ネット書店やったら絶対ないみたいな。
そんなことはないよ。
よう言われません？
なんか書き、ツイッターで書かれがちだね。
リアル書店の良さっていうのは、あ、こんな本があるのかって言って手に取って買おうかなってさせるところっていう。
買わないのに？
買っても買わなかったとしても、本と出会える率が高いと。
うん。
でもネット書店の場合は、その狙ってる本は買えるけど、
うん。
意外な出会いは全くないみたいな。
狙ってる本が狙いたいのに。
はい。
意外な出会いで面白かったことある？
まあでも。
まああるっちゃあるけど。
リアル書店の場合、意外な出会いでしかないから、古本屋とかも含めてやで。
うん。
なんでも。そのバーって言って、その売り場にあって、あ、これ面白そうやなって言って買うみたいなのがむちゃくちゃあるわけですよ。
はい。
でも、ネット書店ではそういうのが全くなくて。
うん。
なんかおすすめされた本とか、探してる本とかしか買わないわけで。
うん。
そういったなんかその、ぼんやりとなんか面白い本ないかなって言っていくのにむちゃくちゃ向いてないという。
そうなんだ。
やけど、じゃあなんでそのリアル書店を向いてんのかなっていうのをずっと考えたんですよ、僕。
はい。なんでなんですか？
だってリアル書店にできることがなぜネット書店にできないんだっていうのが不思議じゃない？
うん。うんうんうん。
なんでかって、例えば、バーって本屋行くじゃないですか。
はい。
で、自分の好きなコーナーとか行ってみるわけですよ。
うん。
例えば漫画の新刊本が並んでるコーナーとか。
うん。
で、そこをバーって見たら、あ、こんなん出てたんや、前からこれ欲しかったやつやなって買おうとか。
うん。
これ面白そうやなとか、あ、名前聞いたことあるけど、あ、こんな、本なんやって言って、買うみたいなこともあるし。
はい。
あと、例えば、海外のベストセラーとかが、置かれがちな棚とかを見に行くっていう。
うん。
なったら、あ、こんな本が出てたんかって面白そうって言って買ったりとかするっていうことやん。
うん。
でも、それってね。
うん。
ネットでもでき、そうじゃない？
できるよね。
例えば海外のベストセラーの新刊コーナーっていうボタンがあればいいわけじゃないですか。
はい。
それを
ベストセラーってボタンあるよね、アマゾン。
でもなかなかその検索が難しいんですよ。
そうなの？
僕はそうやね、なんか。
だって海外ベストセラーでまず Google で検索したら一発じゃん、出るじゃん。
いや、どのページが海外ベストセラーの、僕何回もそういうのを検索してるけど、
うん。
ベストっていう、その海外ベストセラーを紹介するベストのページっていうのがどれかわからない。未だに。
なるほどな。
だからもう自分がなるしかないのかぐらいに思い詰めてるよ。
もう豚さんがその紹介者になるしか。
そうそうそうそうそう。てっちゃんに勧めたやつを読んで、
うん。
ページで紹介する人になるしかないっていう。
それはすごくいいことなんじゃない？
ないならばなろうみたいな。
うんうんうん。
だからネットで本に出会うことってむちゃくちゃ多いんですよ、正直。
はい。
その本屋に行って、出会うっていうのは今まであったけど、
うん。
ネット書店、アマゾンとかに代表されるネット書店に、なんとなくフラッと行ってっていうかクリックするだけですけど、
はい。
行って出会うっていうのは本当に確かに本屋に比べたら少ないなと思うんですけど、
うん。
ただネットがあったゆえに出会った本っていうのむちゃくちゃあって、それって全部ネット上で進められた本じゃないですか。
はい。僕もでっち上げに出会ったのはネットですね。
ネットでこの本面白いよみたいなこと誰かがつぶやいてたりとか書き込みしたりとかしたらそれが、ね、おすすめになるわけやから。
うん。
言うたら普通に本屋さんの、なんか特定の棚を漠然と眺めに行く以上の出会いではありますよね。
はい。
それはそれでいいんですけど、じゃあなんでネット書店の方がリアル書店みたいな本との出会いがすごい少ないのかなっていう。
少ない人は少ないんじゃない？
見に行ってもやっぱり探しにくいっていうのは感じるんですよ。いや、探しやすいよ。
だから探しやすいから、目当ての本しか手に入らないってこと、
うん、そうそうそう。なんか、漠然としたこんな感じの本っていうのが難しいんですよ。
うん、
でも、うん、でも Amazon にしたって他のとこにしたって、こんな本を買ってる人はこんな本買いがちですみたいな。
あるじゃないですか、それの機能が。
あるけど、なんかね、リアル書店に比べたら弱いんですよね。
まあね、それはね。
でも、ネットってもっと情報とかの整理に強いはずやのに。
うん。
もうちょっとなんとかならんかなって思うんですよね。その、リアル書店の、例えば海外文学新作、新刊コーナーとか、小説の新刊コーナーみたいなのの再現だってできるはずやろうと思うんですよね。
いや、ありますよ。アマゾンに。海外文学とかって。
いや、なんかそこを押しても、いまいちパッとしないラインナップが出てくるっていう。
だから、
ほんまかってなっちゃう。
もう、そう言われればそうこまでだけど、
うん。
俺は暴力の人類史とか、ミツバチとか、うん、いろんな今まで紹介してきた本は、
はい、
全部海外ベストセラーで検索した結果よ。
どうやって検索するの？僕何回も海外ベストセラーって検索してるけど、
うん、
思ったような結果出ない。
なんか気に入らないんじゃない？結局出た結果が。
え、今、てっちゃんが言ったやつが出てきたことがない。
マジ？
はい。なんかどう考えても俺海外ベストセラーじゃないやろっていう本しか出てこない。
多動力とか。
そう、多動力が出てくる、結局は。
うわぁ、まあね、じゃあ結局、
はい。
本屋さんに行ってうろうろする方が、その検索とかも含めないで、
うん。
いい本に出会える率が高くなると。
いや、そうでもないですよ。ネットでやっぱりおすすめとか見てる方がいい本に出会ってるなぁとは思う。ただなんか、ブラーっと行って、なんか、あ、こんなんあるんやっていう、一望できない感じがもどかしいんですよね。
一望にもよるよね、だから。
でもなんか。
アマゾンとかで1回のページで表示されるのって10冊から多くて20冊ぐらいじゃん。1ページに。
うん。
あとは次のページに行かんといけんでしょ？
で、行ってもいいねんけど、
うん、
その次のページになんか無駄な本がいっぱい挟まってんなって。
でもね、本屋もね、無駄な本ばっかりなのよ、実は。
うん。
でもそれは見ないのよ。
見ない。
で、見ないけど、ネットだと、
うん。
吟味しちゃうから、見ちゃうから、そういうことになるんじゃない
の？ 1 から10まで見るじゃん、ラインナップを。
はいはい、はい。
ああ、で、くだらんのばっかりだな、みたいな。
くだらんの。
じゃ、で、頼みで次のページ行っても、
うん。
これ本当に海外ベストセラーの本なの、みたいな。
はい。
でも実際の本屋も多分そうなんだと思うんだけど、うん、海外の、あ、違う違う。本屋は帯と背表紙、帯しか見ないじゃん。
はい。
で、本屋が売りたいみたいなポップアップとか出されたり、
うん、
積んでるのって、
はい。
本当に売れてるベストセラーじゃん。
うん。そうやねんね。
だからじゃない？
その売れてる、
おすすめみたいな。全世界。
そこのおすすめにね、おすすめの、だからその、アマゾンにしても何にしても、そのおすすめの仕方がね、アルゴリズム的なやつがね、多分、未だになんか、本屋の、そういう棚の一望してる感じのやつに勝てないねーなーって思う。
でも本屋ガンガン潰れてるからね。
んだから、その本屋の、だって本屋で行くじゃないですか。
うん。
で、その棚を、いつも行ってる棚行くじゃないですか。
はい。
で、面白い本をそこでやっぱりいっぱい発見するんですよ。
ほう。
発見するでしょ？発見したらどうするかって言ったら、
うん。
アマゾンで注文しようって。
だからさ、だから、だから潰れるのよ。
いや、だからこれはよくみんな指摘してるじゃないですか。本屋のいいところと、アマゾンのいいところを組み合わせた結果、
うん、
本屋だけが死ぬっていう。
悲しい、
ね。なぜなら注文はアマゾンやから。
本屋に行ってそういう買い方しないから。
で、さらに電子書籍版が出てたら、
うん。
それ買うねんけど、それは本屋では買わないじゃないですか、電子書籍って。
うん。
だって本屋に電子書籍ないもんね。
だから、で、俺の場合は、買いたい本がなかったら本屋行かんのよ。
え、買いたい本がある場合、本屋行くっていうこと。
で、Kindle でなかったら、さらに、
うん。
本屋に行って買うかなって感じ。
うん、それあれでしょ？沖縄の特殊事情でしょ？
え、そうなの？
あ、だからその、送料とかかかるかもしれんみたいな。
いや、本はね、新品だとほぼかからない。
じゃあ注文でいいんじゃないの？
いや、先に読みたいみたいな。
ああ、もう。
まあ、届かないもん、しょうがない。なかなか。
あ、だからそれ沖縄特殊事情やないか。
それそんなこと言うたら、かなちようってなるさ、俺は。うん、
あの、
来るちようって。でも、
ないちはね、速攻届くんすよ。
好きなコーナーとかないのよ、本屋に、特に。
あ、ないの？
棚とか。
僕は、あるんですよ。でも、そう、あるって言ってる僕が、
うん。
何年もリアル本屋に行かないっていう闇があるんですよ。
闇しかないさ、その発言。
あとあの、ブックオフってあるじゃないですか。
はい。
ブックオフ行ったら、ここで回る棚の順序みたいなのありますからね。
マジかよ。
で、その棚の、このエリアのここっていうところに、ほう、面白そうなんがあるやん。
うん、うん、
うん。楽しませてくれますかなってなるっていう。
じゃあ、そういうのやってみるわ、俺も。
でも、こんだけその、例えばブックオフにしろ、なんですかね、リアル本屋にしろ、その、
アマゾンにしろ。
見がちな棚みたいなのあんねんけど、
うん、
アマゾンには、いや、見がちななんかリンクとかないんですよ。
いや、あるよ。
いや、僕はない。
だって、スティーブン・ピンカーと押したら、大体見がちな本。
それは特定。
大体なんか見たいような本が出てくるじゃん。
特定の著者やないか。
スティーブン・ピンカーに関わりが強い。
そうそう。
みたいな。
で、あの、
スティーブン・ピンカーに外れなしだから。
そう、スティーブン・ピンカーの本を見た人は、
うん、この本も読んでますよって。
多動力。
病原菌テストって来て。
そう。
で、それで俺10秒病原菌テスト読んだし。
だからあれでしょ、あの、ジャレッド・ダイヤモンド。
そうそうそうそう。で、じゃあ今度は、そのジャレッド・ダイヤモンドに、
はい。
その作者のリンクを押せば、
はい。
似たような本が出てくるじゃないですか。繁栄とか。サピエンス全史みたいなとか。
あのね、てつやさん言おうか。
はい。
今僕のカートに、
うん。
サピエンス全史が入ってるんですよ。
僕はもう読みましたけどね。
僕は読んでないんですよ。サピエンス
全史。じゃあぜひとも読んで一緒に語りましょう。あと、繁栄も読んでほしいな。
何それ?
いや、あるんで。
繁栄
っていう本が上下で。
それは何の話なんですか?
今本棚に行って。明日を切り開くための人類10万年史。マット・リドレー。
それさ、サピエンス全史どう違うんだ?
経済崩壊、貧困拡大、環境汚染、人口爆発。
何を言って。
我々人類は、今も破滅に向かうと日々嘆く。実は、こうした悲観的未来予測は200年前から常にやったのだ、うん、ほとんど外れたにもかかわらずみたいな。
暴力の人類史となんかノリが似てますやん。
そうそうそう。石器時代からグーグル時代に至るまで、うん、ローマ帝国、イタリア商人都市、江戸期日本、産業革命帝国、そして高度情報技術社会などを例に、様々な観点から、東西10万年を通じて人類最大の謎、文明を駆動するものは何かを解き明かす。ベストセラー、待望の日本語訳を上下で、一冊1800円です。死ねますね、なかなか。
いや、暴力の人類史は4000何本やから。
はい、あれが一番死にます。でも2010年に出た本ですね、これ。
サピエンス全史、上下合本版。
うん。
価格3888円。
まあ、に同じぐらいのやつな。繁栄と、ぜひとも
とね、
なんかね、10病原菌鉄みたいな名前の本も出てるよね。馬車輪馬車みたいなわかる？
知らん、それは。
いや、マジでちょっと待ってよ。Google、あのアマゾンで検索する
とすぐ出てくる。僕が今同じくカートに入れてるやつなんですけど、
うん、
これもちょっと似てんなと思ったんですけど、タイトルが、
はい、
人体600万年史、
うん、
あ、600万年史上科学が明かす進化、健康、うん、失病ってい
いですな。疾病、
進化、健康、疾病か。これなんや。
あとね、
病の皇帝、癌に挑む。
あと、流行りの本はコンテナ物語ですね。
何ですか、それ。
これは、Kindle に入れてまだ読んでないんですけど、
はい、
20世紀最大の発明は、
はい、
コンテナって。
え?
え?ってなるでしょ?
え、コンテナって箱やん。
そうそうそう。最大の発明。20世紀。
嘘でしょ。最大
の発明。ああ、もう来たね。もうこれ買うしかないよね。コンテナの海上輸送が始まったのは1956年3月のこと。アメリカの陸運業者マルコム・マクリーンは、コスト削減と交通渋滞回避のため、運賃の安い沿岸航路に目をつけ、トラックから 箱だけを切り離して、船に乗せるアイデアを思いつく。
はい。
海上、陸上、もうね、こっからのね、コンテナの海上輸送が世界で初めて実現する、してからの物語ですよ。はい、だコンテナってあのコンテナでしょって。
箱でしょ
って思うでしょ、
うん。
最大の発明。
いや、いやいやいや、便利やとは思うけど、いや、違う、便利っていうか、
すべてを覆したって。
こんなこと言ったらもう、むちゃくちゃ。
輸送の歴史が変わったって。
むちゃくちゃバカなんかもしれんけど。
うん。
誰でも思いつくやんっていう。一番言ってはいけない。
そう。一番言ってはいけない。20世紀まででも誰も思いつかなかったのよ。
で、できた瞬間に、こんなんバカでも思うでしょ、箱とか。
うん。でもね、ぶたおさん。
はい。
20世紀最大の発明なんですよ。
ね、もうインターネットとかしのいでるってことやんね。
ああ、もう話にならん。
あの、
ちゃんちゃらおかしい。
Bluetooth マウスとかも別に。
ああ、もうコンテナに詰めてどっかに送るわ。送る。そんなレベル。
スマホとかどうでもいいっていう。
ああ、もうスマホも全部コンテナに入ってるから。どんなやって運ぶねんって、スマホを。どんなやってパソコン運ぶのって。すべてコンテナでしょって。
ああ。コンテナがなかったの、MacBook もなかったみたいなこと。
なかった。だって今まで、
うん。
物を輸送するってことは、
はい。
大量の人が船に乗って、
うん。
大量の人で、船を、ギリギリまで寄せて、
うん。
陸に、
うん。
一個一個、手渡しで渡してたんですよ。
はい。
それがコンテナができてからというものですよ。
はい。
クレーンとか。生まれてくるわけですよ。いろいろなのが。船の技術も変わってくるわけですよ。沿岸のその整備も。すべてが変化していくのよ。
ああ、荷下ろしとかが。
そう、荷下ろしの歴史が変わってしまうわけ。20世紀から急に。
でも誰だって箱に詰めるでしょう。
いやー戦争まで変わっちゃうからね。
ほー。
どんなって軍事物資を運ぶって。
うん。
コンテナ？大量の銃が積める。
はー。え、コンテナ考えたやつが偉いってこと？
偉いし、コンテナを利用した奴らもすっごいみたいな本らしい。だからまだ読んでないのよ、俺は。ちょっとしか。
箱でしょ？
だから箱でしょ。だから物流のコストが、
はい。
コンテナができる前とできる以前では、あ、できる前とできた後では、段違いになったのよ。だって人が全部運んでたんだよ。
20世紀最大の発明って書いてる。
でしょ？
世界を変えたのは箱の発明だったって。
うん、うん。
いや、やっぱ箱でしょ。
そうよ。箱。
え、Kindle 版2800円するんですけど。
はい。あの、何の文句も言わずに買いましょう。
なんか大柄。
2800円で20世紀最大の発明の本が読めると思えば安い。あの、はっきり言いますよ。
はい。
この本を読んだらモテます。
あ、
例えば、女の子と話す機会があって、うん、20世紀最大の発明って何だと思うみたいな。
うん、
何かな、あ、波動昇竜って、
うんうんうんうん。
バカ、それは鳥かごだろって。でもね、近い、かごが近いって。かご、
うん、
って何って。かごって言ったら鳥とか入れる、なんか、入れ物って。そう、入れ物入れ物なんだけど、みたいな、うん。実はね、あのね、コンテナなんだよねって。え、コントラって、さ、だからそれはって。それはアクションゲームみたいな。でも私、スーパーファミコンの上から視点のやつしかやってることないって。
スーパーコントラ？
そう、お前マニアックだな、みたいな。
あと、ガルカしか知らないと。
じゃなくて、って。うん、これはね、絶対ね、読んだ方がいい。
まあ、合コンでモテる書きくけ子ですよね。
あのね、男子が全員嫉妬してね、
うん、
お前そんなの知っても意味ないからって言うほど嫉妬する。
うんうんうん、はぁ、あ。
読みたくなったでしょ？
荷主の夢が実現したって。
うん。あった。あの、あれだ。馬、車輪、言語だ。似たようなタイトルのやつ。馬、車輪、言語。めっちゃタイトル似てるとかも。
いや、でもなんか重要そうなこと言ってるような気がする。
うん。
あ、
もうなんかめちゃくちゃ意識してるよね、10秒貧血を。
ねえ。っていうかね、じゃれて。
高いんすよ、ただ。
え、馬、車輪言語も。
暴力の人類史クラス。
ああ。
4500円、一冊、上下で。
いや、ジャレド・ダイヤモンドの。
うん。歴史を実験できるのか。
昨日までの世界っていうのが。
ありますよね。
ありまして、これが面白いんですよ。
はい。
ちゅうか、ジャレッド・ダイヤモンドは、
ハズレなし。
スティーブン・ピンカーは、他のいろんな本の、
まとめみたいな。
帯に、
いる。
帯にいるんですよ。
こいつに推薦されたら買わずにいられないっていう。
その、海外ベストセラーみたいなやつはどれがいいかなって、こう、選ぶじゃないですか。
はい。
その時に、スティーブン・ピンカー絶賛って、書いてるか、ジャレッド・ダイヤモンド絶賛って書いてるか、
そしたら、俺らは、はい、買います。
はい。
はい、買います。
そこなんですよね。
だから、コンテナ物語を来週までに読むんで、
はい、
僕は。
はい。
ブタオさんも、昨日までの世界は読んだから、何読んでるんだっけ今。
何やろ。いや、でも昨日までの世界、面白いっすよ。面白いっていうか、だから人類ってよっぽど進化せえへんかってんなってのがすっごいわかる。
ほうほうほうほう。
進化しなかった時代の方が長い。
うん。
土人的な生活してた時代が長い。
うん。
もう、何万年みたいな。そこを知ることによって驚愕するっていう。
うん。
そういう時代のことを忘れてるって。でも、そういう時代のことっていうのをどうやって知ればいいのかって言ったら、なんかその、南方の島とか行って、
うん。
とか、ジャングルとか行って、そういう昔ながらの生活してる人ってまだ少数いるじゃないですか。
はい。
そういう人調べたら、あ、はーってなるっていう。
なるほど。
未だにっていう、やつですよね。
未だにスパツ X してる。って、まだ横芸してるって。横芸って言われるよ。
何それ横芸って。
横にしかないから横芸っていつも言われてる。みんな、ストファイブも。横芸じゃん。横で何かチクチクやってるだけのゲームでしょって一生。
じゃあ、エイトウェイトランとかがいいの？エイトウェイランとか。
何それ？
ソウルキャリバーとか。
これあれも横芸じゃん。
八方向走れるやん。
だからでも横の概念から逃げられないでしょ。縦視点にならんでしょ、急に。それより、バーニングファイトですよ。
はい。SNK の。
そう、お昼休みですね、ネオジオミニがあってですね。
はい。
で、それで、お昼休み楽しんでんですけど、
はい。
これやったことないと思ってやったんですよ。
やったことなかったの？
なかった、なかった。世代じゃなかったんじゃないかな。
は
ぁ。それかなかった、単純にゲーセンに。
は
ぁ。世代ではあったと思うんだけど、小学生くらいの時に。
だってガロー1とかとあんま変わんないですよ。
うん、だからガロー1の時やってたからゲーセンで。
うん。
だから、単純になかったんだはずね。
たまたまってやつ、出会い頭っていうことです。
うん。で、それで、これやったことないってやったら3キャラから選べるんですよ。
そう。
で、選んで、パンパンパンってストーリーとか今更見ないから、
デューク
やっていったら、大阪って。
はい。
大阪でね、
うん、
ファイナルファイトみたいなことが始まるんですよ。あ、なるほど、ファイナルファイトの SNK 版かって、瞬時に理解するじゃないですか。
でも、主人公たちはなんかどう見てもアメリカ人っていう。
そう。でね、ファイナルファイトの違うところが、
はい。
パンチとキックがあるんですよ。
はい。
ビビらん？
確かに、ファイナルファイトは。
っていうかね、アクションゲームってね、
うん。
アタックボタンとジャンプじゃん。この二つじゃん、基本。
え、でもパンチキックはな、あるやん。
え、ないよ、普通。いや、あるアクションゲームってある？
スト2とか。
いや、だからあれ対戦でしょ、それは。
で、空手道とか。
ダイナマイトデカとかあったよ。
うん。
でも、ああいう、ちょっと、だからファイナルファイト系の本当に横スクロールアクションって。
はい。
パンチとキック分ける意味なくない？あの、連打で出ない？普通。ふふふんってやったら、
はい。
敵に当たった時にパンチパンチキックキックみたいな。
うん。あの、勝手に選んでくれるっていう。
そうそうそうそうそう。じゃなくて、
はい。
パンチとキックがある上に、
うん。
キック押すじゃないですか。
はい。
なんかモーションが2種類ぐらいあるんですよ。なぜか。しかもそれランダムなんですよ。
一番右端のキャラいるじゃないですか。
わかんない。一番右端のキャラ。まあいい、ああ、大柄、大柄、大柄。
黒、黒。
でかいやつ。
そうそうそう。
ハガーみたいなポジションのやつ。
ハガーみたいなポジションやけど、ハガーとかよりも全然素早く動ける小柄な感じのやつ。うん、だからキャラ選択の一番右なんですけど、うん、あいつが実はダイアグラム最強なんですよ。
3キャラのうち最強。
はい。
しかもね、二、はい、人プレイでやってね。
はい。
仲間めっちゃ攻撃できるんですよ。
そう。でもダメージがちょ
っと。しかもめっちゃ減るっていう。普通に減る。なんち恐ろしいゲームで。
はい。
敵が強いし、
うん、
大阪だけあってダイナマイトとか出てくるんですよ。繁華街で。
はい。
一面ですよ、一面。
はい。
一面で死にましたからね。
ね、最強キャラってされる、黒のジャンパー着てるやつ。
うん。
がなぜ強いかって説明します。
はい。
キックが、
うん。
キックにランダム性がないんですよ。
あ、そうなんだ。
一種類。
あのキャラ、一種類だけなんだ。
最強のキック一種類を常に出せるっていう安定っぷり。
なるほどね。
それに対して、リョウとかリュークとかは、
うん。
てっちゃんさんがおっしゃる通り、
うん。
キックになぜかランダム性があるんですよ。
しかもね、パンチ短いしね。
あー、パンチ弱い。
で、
はい。
なんか、起き上がりにダイナマイトとか拳銃とか重ねられたら、俺無限に倒れてるわけよ。無限にうう打ってくらって、うう打ってくらって。ハメじゃない？なんか起き上がり無敵とかもないの？
ファイナルファイトってハメがあったじゃないですか。
はい。
ずーっとパンチとかでハメれるとかあったじゃないですか。
そうそう、あれ俺がやられる。
パンチとか投げとかで流れるように相手に何の反撃もさせずに、うん、まあ言うたらコンボの概念あったでしょ？
うん。
バーニングファイトの恐ろしいところは、
うん。
プレイヤーにコンボがないんですよ。
うん。
ね、敵キャラは、プレイヤーの連打攻撃に対して、どこからでも割れる。
やばいよな。
だから、コンボで相手を片付けようって考えるのは危険なんですよ。
うん。
相手が割ろうと思ったら割れるから。だからあくまで単発気味に殺さないといけない。で、逆に、敵は、主人公に対してコンボがあるんですよ。
うん。いや、これ当時流行った？
絶対割れない、こっちは。
流行った？みんなやってた？
微妙。
微妙だよね。
だってSNK のネオジオのゲームの選べる中の一本やもん。だってバーニングファイトを選ばなくてもいいもん。
そうよな。まだ忍者コマンドを選んだ方がいいよね。
そうそうそうそうそう。
忍者コマンドで爆裂究極拳あるじゃん、忍者の。
はい。
ドバババババって。
はい。
あれ意外と今やるとむずいなって。出ないってなる。上、一回転、右一回転したみたいな。
バーニングファイトやってる暇があったら、クイズネオ&ジオとかやった方がいいですね。
でもね、ネオジオミニに入ってないですよ、クイズネオ&ジオ。めっちゃ好きなんだけど。
クイズ探偵、ネオ&ジオ2とか。
もうめちゃくちゃ好き、クイズネオ&ジオ。もうめっちゃ好き。
なんで入ってない
の？あれはマジで面白いよね。
あれ当時ちょっとだけ流行りました。
流行ったし、犬服も流行ったし。
あ、犬服ね。
犬服めちゃくちゃ流行る。
でもあれネオジオじゃなくない？
そう、全く関係ないんだけど。あの、クイズゲーで言えば。
はい。あ、クイズゲー
マイエンジェル。
あ、そうそうそうそう、子育てマイエンジェル。
あとあの、ガロ、KOF のクイズゲームは全然流行らなかったんだけど。
流行ったね。
やっぱね、犬服は異常の流行りを見せた。
流行ったね。犬服育てていくやつやね。
そう、なんかみんなやってなかった、
ね、やってた。
犬服可愛かったし、なぜか。
犬服とあのマイエンジェルはなんかみんなやってた。
マイエンジェルはめっちゃまた流行ったよね。
うん、うん。コナミの大好き室はあんまり流行らなかったですね。
だからあれが、あの、クイズマジックアカデミーの系譜になっていったのかな。
え、大好き室が？
いや、だからそういうクイズゲーは。
ああ、あと、
クイズゲー本気でやったらいけるじゃん、みたいな。
クイズ&ドラゴンズ。
あたたたた、あの、ソウルとか呼べるやつ、クリニックみたいなやつとか。
と、あとあの、殿様の野望と、
うん。
あの、三国志のやつ。殿様の野望はかなり流行ったと思うね。
わからん
な。カプコンの。日本統一していくって。
犬服はクイズ関係ないところで死ぬのが嫌だったな。
え、そんなんあったっけ？
なんかアクションパートみたいなのがあった。
は
あ、まあまあ、そういう懐かしい話は置いといてよ。
はい。
あの、ネオジオミニね。
はい。
一生遊べるわ、あれ。
だって敵がね。
うん。
敵だけダウンに重ねってやるんですよ。
やばくない？
バーニングファイトは。
バーニングファイトをクリアするまでにね、1年かかりそう。
でも、主人公は、
うん。
敵がダウンした時に重ねられないんですよ。
うん。
なんか、絵も言われぬ差別を感じますね。
あと、あれもあります。
はい。
メタルスラッグ3。
あ、3ってどうなの？面白いの？
あの、ゾンビになったりするやつ。
はぁ、なってたな。
あのね、メタルスラッグ3ね。
はい。
死ぬほどむずいんですよ。
あ
めっちゃむずい。マジで、あの、俺、結構アクションゲームやってたぜって。で、当時のメタルスラッグやってたから、結構。はい、
うん。
ワンコインクリアまではいかんぐらいの腕よ。
うん。うん
ギリギリ最終面手前ぐらいで死んだり、運が良かったら最終面行くから、みたいな、はい。みたいな腕だったけど、メタルスリック3やったら1面で死んだよ。えって。これこんな難かったみたいな感じで、あとあと、あの、何回もコンティニューできるからやるんだけど、
はい。
めっちゃ死ぬわけ。
いや、あれだ、あれ難易度上がっていくから面白くなかったんですよね。
めっちゃむずいとか思って見て、はい、あの、調べてみたら、メタルスラック3って、屈指の難易度らしくと。
結局そうなっちゃうのよね。ワンとかほどいいバランスやったんですけどね。
お
お。あれ強、あの難しくなっていくのがちょっと嫌やった。
ブダさん好きなサムライスピリッツゼロもありますよ。
え、あんの？
ある。ゼロサムライスピリッツもある
よ。え、ゼロスペシャル？
うん、そうそうそうそう。天草降臨だっけ。
はい。
あれもあるよ。サムスピア3作あるよ。
天草降臨ってあれ14連山のやつでしょ？
わかな、俺はあんまり詳しくないけど。あと KOF はね、
はい、
94から2002まで全部ある。
あ
月下の剣士もワンツあるし、
あ
ガローマーコブルブスもあるし、
はい、
かなり遊べるよ。
うん、ジョイジョイキッドとかね。
あとティンクルスタースプライツもあるし、うん、あとみんな大好き得点王もある。
やらんから得点
王。いや、やったわけよ、得点王。
うん
めっちゃ面白かった。
え、面白いの？あれ。
あれね、意外と面白い。
そうなんや。
あとは、フライングパワーディスクさえあればなって思ったんだけど、
はい。
あれ、ニンテンドーのやつで出るらしいですね。
は
ぁ。2が。
はぁ。
2よ。
2。続編。
続編開発って。
はぁ。
あの、溜めるのが気持ちよかったよね。上に、バーンってって、ブーって。
何やんだかなあの、サドルマニアとかの続編出ないんですかね
パドルマニア。
要するに、ブロック崩しみたいなゲームなんですけど。
はい。
あの、主人公、主人公はだからテニスのラケットで球打つ、みたいな、立場なんですよ。
うん。
で、相手もテニスやったら、まあ、テニスゲームじゃないですか。
はいはいはい。
相手が。
相手は何なの？柔道とか。
いや、相撲とか。
いや、やばくない？
あの、シンクロナイズドスイミングとか。
うん。
だからスポーツが違うのよ。
でもテニスやってるんでしょ、主人公は。
で、何するか言ったら、そのテニスのボールで、ひたすらその相撲を取りにぶつけて殺すとか。
殺す。
シンクロナイドスイミングのやつにぶつけまくって殺すとかっていう。
ちょっと面白そう。それネオジオミに入ってるんかな。
というか、ネオジオじゃないねん。
でもうやめて。
いや、でも、じゃ、なんでか言うたら SNK は SNK やねん。
ああ、でもネオジオじゃない。
そうそうそう、ネオジオ出る前。
ああ、なるほど。
だから、それの続編とか出ないかなって。
なんかパズルゲームだったら俺、ファミコンのクインティーとかが
好きで。ああ、はいはい。
あの、地面ひっくり返していくやつ。
いや、クインティーはね。
うん。
なんか絵柄が可愛かった気がする。
可愛かったね。ショタ。体操服ショタみたいなのが、太もも丸出しで。
体操服ショタ。そんなジャンルがあるみたいに思ってしまえないか。
よくないよ。
あれね、グラフィックがかなりね。
あと、オーガープロレスラーみたいなのが出たりしてた。
オーガプロレスラー
なんかいたり。
あれね、かなりね、ファミコンの結構後期に出てたから、
うん、
アニメーションとかがちょっと凝ってたんですよね。
キャッスルクエストとかも好きだったんですよ。
あれ、MSX の
ファミコンの。将棋みたいなやつ。
将棋
で、それ。いや、だからあの、王様とかいて、将棋みたいな感じで駒を進めていくみたいな。
あ、キャッスルクエストか、キャッスルエクセレントじゃなくて。
キャッスルクエスト。
なんか、てっちゃんさんのずっとやってた将棋、軍人将棋的なやつやんね。軍人将棋なのか。
そうそうそうそう、あれ好きでしたね。とても好きでした。あの、キャラの絵柄がいいんすよ。
どういう？
あの、検索してもらえればわかると思うんですけど。
すごい丸投げしてくるやん、ネットに。
いや、なんつーの。子供受けではない。
ほう。
キャラクターの絵が。なんかね、いかついっていうか、なんか、ちょっと狂ってる系っていうか。
狂ってんのかよ。
いや、大人に向けてる感じの絵なんですよ、キャラクターが。
でも漫画っぽい絵やけどね。
漫画っぽい絵だけど、
うん、
あの、小学生低学年がやると、ヒーってなるけど、それが逆に好きになっちゃうみたいな。
ヒーってなる。
うん。めっちゃ好きだったなぁ。これ、好きだったなぁ。今、ネオジオミーで収録作品見てるけど、
うん、
なんかインターナショナル版だけめっちゃいっぱい入ってて、なんかひどい、ね。
え、そうなの？
うん。
少ないの？日本版のネオジオ。
いや、タイトルが異なる。
あー、まあ、人気ありそうなやつを選んでるんじゃないの？
まあ、でも言うほど。
ザンクローム双剣が入ってないのが寂しいね。
いらなくない？
いや、だから、天草降臨を選んで
る。ね、新サムライスピリッツだけあればいいじゃん。
初代は入ってないっていうやつやね。
うん。だから、知らぬ弦は、アースクエイクとか やったら楽しいじゃん、もうその時点で。はい、だって、ワールドヒーローズパーフェクトもあるし、フーンスーパータッグバトルもできるから。
ああ。でも、フーンスーパータッグバトルと、フーン目視録ってゲーム性違うのにね。
ね。
だから両方入れないとね。
まあでも、ガロー伝説スペシャルが入ってるのに。
はい。
ガロー伝説が入ってないのおかしいよね。
ワンが。
ワンが。
ワンは一人でやったらほんまに面白いのに。
でも、竜子の剣が入ってるのに。
はい。
竜子の剣2が入ってないのおかしくない？
わー
だ。確実におかしいよね。竜子の剣2は入れるべきでしょ。
え、リュウコの剣外伝は
入ってない。あれはもうネオジオの限界だから。アートだから。
格ゲーじゃないから。アートファイティング。
アートだから、あれは。
誕生日システム。
後に評価されていくから。
評価されへんけどな。
すごい、すごいゲームだって。 すごいゲームだって。
不破人。
そう。後に、後の評価が楽しみ。
だってなんか、山下太郎みたいなついましたよね。
いたね。あのね、ブレイジングスターっていうゲームをやったんですよ、今日、シューティングゲーム。
全然聞いたことない、それは。
俺も初めて見たんだけど、
はい。
あの、いろんなゲームパクったなって感じのゲームで、一面でやめましょう。
じゃあ、それ言ったらバーニングファイト。
いや、いやバーニングファイトは、
お前、その、メガクラッシュっていうか、あの、体力使うあの、その攻撃のモーションあかんやろって。
うん。
ねえ、エレベーターの面とかあるしね。
いや、ネオジオミニはね、仮だね。
あ、というか、プレステ4で、
うん。
バーニングファイト買おうかな。
これオンラインで二人でできるの？
いや、無理。
なんで無理にする、すぐ。諦めないで。
なんでせっかくプレステ4で出すのに、バーニングファイトネット、とプレイとかできないのかね。
怠慢よ、怠慢。ゲーム会社の。
いやでも完全移植売りにしてるからないんじゃないの。
当時ネットがないからって言っちゃう、そういうこと。
でも前から言ってるけど D&D をネットでできるようにとか。
うん。
それこそファイナルファイトとか。ねえ、エイリアンバーサスプレデターとか、マルチプレイできるようにとかって、なんで出さへんのかね。というか、
スパイクアウト。俺らがロト6当てないからさ。
スパイクアウトと出せばいいのにね。
ロト6当てたらできるよ、いつで。
え、あれも、あの、
7億。
スポーンも。
なんでも、7億あればなんでもいい。
スポーンネット対戦版作れ。7億で作られへんのじゃない？作れんのかな？
いや、7億あればやりたいやつ読んでやれるやん。筐体買って。で、2、3回やったら、
はい、
あ、もう家帰るって言ったら、あ、はいはい、ってお金って。帰って。
あ、もうネット対戦ですらないってことか。
ない。予備対戦になれる。7億あったらもう、はい、帰っていいよ。
あれか。てっちゃんちょっとバーニングファイトしたくなったから沖縄行くわ、みたいな。
そう。あ、いいよって。で、空港の近くで家買って。で、
バーニングファイト置くって。
そう、筐体バーニングファイト置き場みたいな。あと D&D も置いたり。で、飽きたら帰るみたいな。
あ、でもね、プレイステ4のバーニングファイト400円ちょいなんで。
安
っ。ぜひ、皆さん買って、あの。
でも400円使ってもワンコインクリア絶対今。あれはむずいぞ。あの、今の、その、うんなんつうの、アクション芸に慣れてる人は、やばいかもしれんよ、あれ。
ダイナマイト。
衝撃っていうかね、あれね、当時ね、
はい
はい、50円でやってた人、マジでやばいと思う。
やってたよ。
ゲーセンで。
うん、やってた。で、すぐ死んで、なんかイライラした。
うん、でも、古き良き、あの、理不尽ゲーさはある。
なんか、
理不尽ゲーっていうのがあるよね。
なんか、理不尽を理不尽って思わなかったし、
あの、ツイッターで黒田くんさんが、
はい。
バーニングファイトに、あれ上達する気しなかった
って。癖があんねんな。癖がありすぎなんですよね。だまずその、あれ見たとき、誰しもが、ファイナルファイトって思うじゃないですか。
うん、てか、しかもファイナルファイトの方が面白いからね。
そんなん分かってるやん、ファイナルファイトの。あの、当時、ファイナルファイトに似たゲームなんて死ぬほど出てたし、
うん。
てっちゃんさんとむっちゃやりましたよ、あの、64番街とか。
あれはね、面白い。
面白いけど、あれもファイナルファイト気分だったら死ぬでしょ？
うん。あれもファイナルファイトよりむずい。
むずいやん、どう考えたって。
うん。ちょっと大人向けのファイナルファイト。
大人向け、で、ストーリーがわからへんっていう。
ストーリーはよくわからん。あと、カダッシュとかも、あの、はい、D&D の前身みたいな感じでいいよね。
まあ、その辺はその、前身として存在してるやつは、なかなかその、優秀やん。
カダッシュは面白かったな。難易度もちょうどいい。ちゃんとやり込めばクリアできる。で
当時カダッシュは超人気あったんですよ。
あの、ガントレットみたいに人気あった？
うわ、もうほんまにカダッシュ勢って言いましたからね。
なるほど。
カダッシュとあの、バトルガレッカ。
うちの職場の上司が、
はい。
なんだっけ。あの、地面の穴開けていて敵落としたりするやつ。
平安京ユニガ
ン？じゃなくて、もう一個の方、なんとかランナーみたいな。
もう一個って
なんとかランナーみたいな
言い方。ランナー
バトルランナーみたいな言い方。
平安京エリアン？
違う！
だって地面に穴を掘って落とすんでしょ。
そう。
え？
なんとかランナーみたいなのってあるじゃん。
ロードランナ
ー？わからない、それが。地面に穴。
横画面のやつ。
そう。
平野系エリアン上画面やもんね。だロードランナー。
ロードランナーだ。
言ったやん。
あそうそう、それ。あの、ロードランナーで、
はい。
人生が狂ったって。
はい、まあ、いるでしょうな。
まあ、朝からロードランナーやって、
はい。
みんなで研究して、ずーっとロードランナーやってたらしい。
あのね、ロードランナーって、最初のロードランナーはなかなか売れたんですよ。
うん。
ファミコンの。
うん。
で、ロードランナーってもともとパソコンのゲームなんですけどね。
うん。
パソコンのゲームをファミコンに移植して、ちょっと画面単純にして、で、キャラクターとか、最初のパソコンのロードランナーってなんか棒人間みたいなやつが動くゲームとかそっけなかったんけど、
うん。
ファミコンのあの、ボンバーマンのキャラクターにも元になったぐらい、ロードランナーのキャラクターのスピンオフやからね、あの、ボンバーマンって。
なるほど。なるほどね。
そのハドソン版のね。もともとあの、ブローダーバンドっていう、バンゲリングベイとか。
うん。なるほどな。
うん。
いや
ー。いや、で、その、ロードランナーが出て、全50面履いてて、うんで、まあ、そこそこ、ぬるいアクションゲームで、
うん。
僕ら、ロードランナー、ドハマりしてたんですよ、当時。
うん。
ロードランナーブームっていうのが一瞬だけあったんですよ、ファミコン時代に。
うん。
そのパソコンで人気あったっていうのは当時のガキとかわかんないじゃないですか。
うん。
パソコンの版なんて持ってないから。でも、ファミコンに移植されたことによって、小学生の中でロードランナーってもう、むちゃくちゃ流行ったし、
うん。
面作れんのも良かったんですよ。
うん。
エディット機能っていうのが、当時、あんなファミコンのゲームで初めて入ってて、自分の好きな面とか作れたんですよ。
なるほど。
好きなように面
作れる。それも限界だね、ファミコンの。
そう、好きなように面作れるって夢じゃん。
夢よ。
かなり。
うん。
で、セーブできひんっていう悲しさもあるんですけど、作って。でもセーブできひんから、あの、なんちゅうの、紙に書いて残しとくとかできたけど、自分のお気に入りの、
それいいな。
で、もっと言ったら、ファミコンベーシックとか使えばテープに記録とかもできたんですけど、
うん、
そこまでするやついなかったから、
うん、
まあ、紙にメモっときゃいいっていう、ね、パスワードとかもなかったし、当時。もうそのまま、エデットしたやつを書き写すっていう紙に。で、またやりたかったらそのまま打ち込めばいいやんっていう。まあ、それはいいんですけど、ロードランナーってそんなもんやったんですけど、多分、そのね、てっちゃんさんが言ってる、ロードランナーで人生潰したっていうやつは、
うん。
そのロードランナーじゃないんですよ。
ほう。
その次に。
ゲーセンでやってたっていうから。
あ、マジで？
うん、そう、ゲーセン勢だから。
あれか、ゲーセン版だなぁ、アイレムかなんかが出してたロードランナーか。あれは、シリーズ結構出ましたからね。
なるほどね。ドルアーガの塔とかやってなくて、
うん、
もうロードランナーだったよって。もうみんなやってたって。みんな朝からもう攻略、ここの面で、ここで、こうで、こうで、みたいな。
まあ確かに、シビアやったからね、アクションゲームとして。あのゲーセンのロードランナーは。難しかった。うん、でも、それとは別の業の深いロードランナーがあって、
うん、
ファミコン版の2作目なんですよ。
ほう。
チャンピオンシップロードランナーっていう。
チャンピオンシップ。
はい。
俺なんかセガサターンのロードランナーやってたな。
あ、それ、セガサターンのロードランナーとかってどんなんやろうな。ゲーセン版の移植かな。違うんかな。
ゲーセン版やったことないかわからん。世代ではないからね。
チャンピオンシップロードランナーはエグくて。
そう、何がエグいの？あのゲームにエグさを、エグさってもエグさしかないのに。
あのね、もともとのその、なんていうの、ファミコンで出たロードランナーとかっていうのは、まあ、とどのつまりアクションゲームなんですよ。
うん。
だ敵をかわして穴に落としたりとかしつつ、金塊を全部集めて脱出したらクリアっていう。
うん。
手順とかは特に問わないわけじゃないですか。
はい。
言うたら敵を避け続けて、いかにしてその金塊を取るかっていう、まあ、
うん。
あの、パックマンとかとも近いやつですよね。
うんうんうん。
で、ゲーセン版のロードランナーも、概ねそんな感じなんですよ。それのちょっと、アクション性がシビアになった感じのゲーセンやから、
うん。
早く殺さないといけないじゃないですか。
はい。
だからぬるさがなくなった版で、多分攻略とかもなかなか、まあもっと深い部分はあったんかもしれんけど、要するにアクション性が求められるみたいなとこやったと思うんですけど、
うん、
チャンピオンシップロードランナーって、なんていうか、完全に詰め将棋なんですよ。
ほう。ミスが許されない。
だ開幕移動ミスったら、
うん、
もう終わりみたいな。
なるほど。
あの、クリアまでの手順が、かなりガチガチに決まってんねん。だから、最後までどのルート、もう一本道みたいなもんですよね。そのルート外れたらもう C しかないので、積むんで。だからぼんやりやってたら、クリアの糸口すら見えないっていう。
そういうのいいね。なんか昔の厳しさが出るよね。
せやからなんかそのチャンピオンシップロードランナー全面クリアした人は、全面クリアしたパスワードをそのハドソンに送ってくださいみたいなのがあって。
あ、そこまで。
一番早かったやつになんか商品出しますみたいな。
うん。
だこれはあのプレイヤーに対する挑戦状なんで。
ああ。
まあ普通のその辺のクソガキ。
普通にやってりゃできないと。普通にやってる人にはまあ無理だろうなみたいな。
その辺のクソガキは一面で積みますからね。だって、だって前までのロードランナーの気分でやってたら、
うん、
そんな甘いもんじゃないっていう。
あの、裸足でお帰りって言われる。
だから、何も考えずに敵を避けて、金塊を集めていけばいいっていうゲームではなくなってんのね、そのマップが違うだけで。
うん。
だから、同じルールの同じゲームなんですよ。全然ルール変わってないんですよ。
変わってないけど、難易度が半端ないと。
うん。ルールとか敵の動きとか全く変わってないんですけど、ほぼ。
ただただ難しい。
マップが変わるだけで、こんなに厳しいものになるのかっていう。
はぁ、あ。
あ、しかも一応変わってんのが、あの、前までは、2画面分のマップの広さやったんですよ。
うん。
チャンピオンシップロードランの4画面分になってて。
広っ？
で、ゲーム開始した時点では、
うん、
全部の画面が見えてないのね。
うん。
で、それって要は、あの、画面一望できないわけやから、
うん。
先の展開って読みにくいわけですよ。
うん。
ポーズかけてスクロールする、して確認するみたいなのできんねんけど、まあ、見えないのって把握しづらいですよね。
はい。
なのに、その全画面をふんだんに使った一筆書きみたいなのを完成させないといけないから、
うん。
そこに至るまでって何回知らなあかんのって話じゃないですか。
うん。
しかも、その、敵の動きも読んで、もう完全に動かないとクリア不可能やし、時間的余裕もないわけですよ。
うんうんうん。
言うたら手順が狂ったらもうその時点でプラン狂うんで、敵の頭の上乗って渡っていかなあかんみたいなところもあるから。
厳しいな、昔のゲームは。
なんか、なんやろね。いや、パズルとしては本当に手応えあったんでしょうけど。
うん。
ただただなんか、与えられたゲームをエンジョイしたいっていう人にとっては。 普通以外の何もない。っていうか、これ、遊べるのみたいな。
あ、遊びじゃないんだ
ろ。始まったらなんか何もできなくて死ぬしかないんけど、何なのこれって。不可解すぎるゲームですよね。
もうだって今時、ロードランナーの話をここまで熱く語ったっていうのはモテらしいぐらいです。
え、だって、チャンピオンシップロード、それまでの前のロードランナーは本当にその辺のクソガキが楽しく遊ぶゲームやったのに、チャンピオンシップロードランナー出た瞬間だけ盛り上がったよ。あのロードランナーの続編って言って。
うん、
出た後、誰も何も言わんかった。
シーンって。
でも攻略本とか出たし、一部のやつだけなんかチャンピオンシップロードランナークリアした、キチガイみたいな。
なんかそういう時のコミケって熱そうだな。
ああ、コミケあったんかな、あったんでしょうね、75年。ただゲーム関係の同人誌ってそんななかったと思うけどね、当時は。
なるほど。
攻略本っていう文化が出始めた時やったのかなね。
ちょうどか。
うん。
カダッシュっていつなんだろう。
80
年代。1989年か。面白かったよなぁ。てか Wii に出てるんだね。
ああ。
やばいな。
いやー、カダッシュが人気出たな。なんか、むちゃくちゃやってるやつはやってたな。
なんか、今、ウィキ見たデモ画面では4人同時プレイを見ることができる。あれ、4人同時プレイやったらめっちゃ面白そうだね。
ああ、チャンピオンシップロードランナーって最初に Apple II で出たんやね、やっぱり。
業が深いな。
ファミコンが85年に出たんか、3年後か。
うん。
いや、気狂ってんな。いや、気狂ってるわ。
ほんと、スト5やってる場合じゃないかも、
ね。ノーヒントに、の攻略がほぼ不可能って言い切られてるもんね、ウィキペディアで。こんなもんはパズルじゃないって。
そこまで言う言い方。
だって、アンフェアやもんね、チャンピオンシップロードランナーって。そう、わからんかったらクリア、パズルって全部ほら、なんかクロスワードでも何でも、こうバーンってやるものに対して、ルールはこれですよ、うん、じゃあ、これクリアしてくださいっていうのがパズルやん。
はい。
見えない落とし穴とかあるもんね。
嫌だね。それは。
その見えない落とし穴って、一旦そこ踏んでみないとわからへんやん。
うん。
で、踏んで初めて、あ、ここ落とし穴なんやっていう、のに立ち返って、
うん、
もう一回、なんちゅうの、原点に戻って考えないといけないわけやんか。そういうの無限にやっていくゲームやから、イラつくわな。
イラつくな。
でもそれをクリアしたやつが世界に少なくない人数いるってのが怖いですよね。
怖いっすね。あの、ゲーム実況動画向きではないですね。
ああ、でも実況動画向きじゃない？
いや、でも、だからクリアするまで寝られませんみたいなやつだったら終わるっていう。
ああ。
ああ、あなたはもう眠れませんよっていう。
え、でもそのなんか、こんなん、理不尽やろみたいなのを言い続けたらむちゃくちゃ面白いやろうし。
確かにね。
あとあの、
いやそんなこと言ったら俺は、バブルボブルやりたいん。
え、なんでよ。
めっちゃ面白くない？
え？
え？あの、恐竜がわは、わは、ボボボボボボボ。
あれ当時、めちゃくちゃ流行ったよ。
めちゃくちゃ流行ったよね。
うん。
で、俺もめっちゃやった。めっちゃ面白かった。
あと、ファミコン版まで買ったよ。
ファミコンにあれ出てたの？
出てた。
マジか。
ディスクシステム。
あ、そりゃ知らんわけだ。
まあ、画面。
ゲーセンで死ぬほどやって、もうめっちゃ楽しかった、あれ。
画面ちょっと汚いけどね。あの、バブルボブルって、チャックンポップの続編やって知ってました？
え、何それ？
え、チャックンポップっていうゲームがまずあったんですよ。
うん。
チャックンポップの続きの話がバブルボブルなんですよ。
え、と、なんか、あの、恐竜関係してるの？
関係してたかな？
ストーリー上続きなん？それともシステムが、
ちょっと微妙に似てる。でも、だいぶ違う。
あの、泡の代わりに何か投げるみたいな。
チャックンポップはね、
うん。
泡とか吐けなくて、 あの怪獣ですらなくて、チャックンってやつなんですけど。
ずっとワンカップ飲むとか。
あの、足伸びるんですよ。
ほう。
足伸びんのが売り。
足伸びてビヨーンって上に伸びていくみたいな。
そうそうそうそう。
ちょっと面白そうじゃん。
ちょっと面白かったですよ。チャックン。
あの、虹かけていくやつもあったもんね。
ね、レインボーアイランド。
ひょんひょんひょんひょん。そうそうそうそう。
あれ、ね、面白かった。レインボーアイランドは、今てっちゃんむちゃくちゃいいこと言ったんですけど、
はい。
バブルボブルの続編なんですよ。
そうなんだ。あ、じゃあ、あの、ちゃんと文脈的に流れがあるんだ。
はい。
チャックンポップン、バブルボブル、レインボー。
そうそう、レインボーアイランド。んで、あれは僕、明確に覚えてるんですけど、
うん。
あの、レインボーアイランドの虹かけるショタがいたでしょ、主人公の。
はい、はい。
あいつらは怪獣の慣れの果てなの。
え、怪獣から人間になったの？
そうそうそうそうそうそうそう。で、今度は、あの、泡を吐くのがなくなって、
うん、虹
しかかけない。
虹を出せるようになった。
そうそうそうそう。
じゃあ、あれ？じゃあ、パズルボブルのあの距離はまた退化したってこと？
そう、虹になった。
なるほどな。
っていう、なんちゅうか。連続性が。
ちょっと怖いっすね。
うん、怖いでしょ。
ああ、まさかの三部作だったとはわからんかった。
そうですね。チャックンポップに関しては、あまりに、その。
待って、どんなゲームを見たことあるかもしれん、検索して。
しかもファミコンも、ファミコン版も出てるんですよ、チャックンポップって。
チャックンポップって言ったらすぐ出る。
でしょ？
画像。なんか、なんか足、これは見たことないわ、俺。見たことない。
足が伸びる。
なんか可愛いよね、キャラクター。
そうそうそう、そう、それが、パズルボブルの元にな
る。なんかクジラとか、あ、敵が出てくるな。
うん。あ、そうそう、同じ敵が出てきますからね。そうそうそうそうそう。その辺で世界観が一緒やっていうのがわかるんですよね。
だって、タス動画とかありますよ、ジャックンポップの。やめえや。あ、なんか、あ、逆立ちもできるんだよ。逆立ちっていうか、壁に伝って。
うん、うん。そうそうそうそうそう、そう。張り付いたりとかする、する。
足がビヨンって伸びる。
そう、世界観、チャックンポップとパズルボブルは世界観を共通してて、うん、で、レインボーアイランドとパズルボブルは主人公の慣れの果てなんですよ。
なるほど。なんか爆弾みたいなの投げれるんだね。
そうそうそうそう。バブルボブル。
そう、バブルボブル。
バブルボブルとパズルボブルはまた別やねんね。
別。パズルボブルは、それはそれで流行ったよ。
そう、
ちょっとちょっとコンコンコンコンってレバーを叩いてね。微調整するみたいな。
なんか、パズル玉みたいなやつやね。
うん。
なんかもうああいうパズルゲームやたら出ましたよね。
出たね、あれ。
デコの、なんかほら。
あれ、なんだっけ。
アルカ
の恋愛ゲームのやつ。
ああ、そうそうそうそう。最近ボンバーマンになったやつですよね。
うん。
藤崎翔一とかのやつ、ね。
そうそうそうそう。
ときめきメモリア
の。そう、ときめきメモリアのパズル玉。あれ結構、なんか、息長かったよね。
とか、データイーストの、タロットカードの奴らが戦うやつとか。何でしたっけあれ。
わからん、それはわからん。
データイーストの。あ、マジカルドロップや。
ああ
マジド。
はいはいはい、あれはありましたね。流行りましたね。
フールとかストレングスとかいろいろ出てくるやつ。ハングドマンみたいな。
あとはね、極上パロデュースが当時流行ったよね、めちゃくちゃ。
当時？
当時。
なんだそれ、当時って。
ね、俺の中の小学生のなんかの憧れのシューティングゲーム。
極上パロデュースなの？
あいつみたいなやつがいたじゃん。 まあ、紙飛行機乗ってるやつ。
知らん。
ええ。
極上パラデュースとかって全くやってへんかったから。
もうめちゃくちゃ流行ったんだよ、当時。
そんなのダライアスとかの方は。
ダライアスもいたよ、選べるよ。
ほ
ー。じゃあ選べないよ、グラデュースだ、選べるの。
みんなのダライアスとかね。
なんでみんなのダライアス？
みんなのダライアスみたいなのなかったっけ？てっちゃんと沖縄でやらんかったっけ？
あ、なんか全員でやるみたいな。
そうそうそうそう、あの、なんか。
あったね、あったね。沖縄じゃないわ、あれ。なんかどっかでやったんだよ、大阪とかなんかで。
ワンコインで全員できるみたいな。
そうそうそう、あったね。
なんか、ぬるい。死んでも死んでもやれるみたいなね。
うん。
ぬるい感じのダライアスありましたよね。みんだら、みたいな。
そうそうそう。
いやー、バーニングファイトね。なんとかクリアせんとあかんっていう使命感に囚われててっちゃんですもんね。
いや、全然囚われてない。全然囚われてないからね、悪いけど。ごめん、マジで。バーニングファイトのワンコインクリアに囚われたらマジでやばい。
うん、
どうにかなるよ、うん。どうにかなっちゃうよ、マジで。
うん、いやー、この辺ね。ネオジオのね。人を殺すゲームね。
だって大阪怖ってなるもん。普通に拳銃とか、ダイナマイトとか投げてくるし、マジ大阪やばいって。
トラック押したりとかしますからね。
うん。
トラックで突っ込んできて自分で片付けますもんね。なんか、島木ジョージみたいなのが出てきて。なんか大阪の地下街にハルクホーガン出てきますしね。
そうなんだ。
え、二面のボスってハルクホーガンじゃなかった？
いや、二面まで行ってないから。一面で死んで終わったから。
いや、てっちゃん。
ずっての
いや、てっちゃん見え張らずにあのノーマルでやろ。
え、ノーマルでやってる
あ、そうなんや。
うん。だそんなにむずいと思わんかったから。
うんうん。
いや、言っても俺はゲーマーだぜっていうところがあったから、舐めてかかってしまったわけよ。
なんかゾンビリベンジ的なとこあるからね。
あるな。あと、初代ダイナマイトデカぐらい。
うん、初代
あれめっちゃ難かった。なんかね、あれはね、うん、むずさっていうか、なんか、操作性が難しすぎて意味がわからん。
あの、当時、あの手のゲームいっぱい出ましたからね。アンダーカバーコップスとか。
うん。
アイレムか。難しかったですよね、大体。早く人を殺すみたいなことしか考えてなかったですもんね。
早く人を殺すことしか考えてないってやばくない？
だから50円で、その何分やらすかみたいなところが、ね、インセンティブになってるっていうのは、お互い不幸やったと思うんですよ。
ほう。
で、それがゆえに、あの、スパイクアウトの悲劇とかを生んでいくわけですよ。
うん。
昔のゲームって、あれでしょ、上手くなって何が得かって言ったら、同じお金で延々遊べるっていうことでしょ？
はい。
それを狙ってたわけやんか。上手くなるモチベーションっていうの。
うん、うん。
で、メーカーとしては、いかに早く死なすかじゃないですか。
うん。
だって儲からないやん。上手くなって。はい、だって上手くなったご褒美、じゃあ何くれんのってメーカーさんって、プレイヤーが、じゃあ、死ぬまでは遊ばしてあげるっていうのが最大のご褒美だよって言われたら、
うん。
みんな一生懸命そのゲーム練習して何するかって言ったら、50円で延々粘るってことでしょ？
はい。
じゃあ、メーカーはそれさせじと、しなじにかかるわけじゃないですか。
うん。
そしたら、どんどん面白くなくなってきますよね、ゲームって。
確かにね。
でも、ゲーセンのゲームの歴史ってそれじゃないですか。
うん。
でもそこで革命が起きたのが、スト2と音ゲーやん。
うん。
どっちも、どんだけ上手くなったって、死ぬしかないやん。
うん。
スト2は対戦っていうのがあって、対戦に勝ち続けたら、無限にできるんですけど、
負ける方は無限にお金な
くなる。そうそうそう。だからメーカーとしては、全然メーカーとかゲーセンとしては、美味しいわけですやん、それって。
うん。
で、音ゲーっていうのは、どんだけ上手くなっても、
絶対に、死ぬのは一緒っていう。
そうそうそうそう。その死ぬまでの間にスコアどんだけ稼ぐかっていうのを競うっていうのを提示したわけやん。
うん。
その、長さじゃなくて、
うん。
スコアをみんなで競い合うっていうのがモチベーションですよっていうことを言えたわけじゃないですか。
うん。
で、シューティングゲームってそうなってましたよ。
はい。
なのに、シューティングゲームってひたすら面長かったですよね。
長かったね。何が悲しいって2周目まで行ってるし、する作品も2周目ってあんたって。
なんであの時に音ゲーみたいな方向に進めなかったのかなっていう悲しさがありますよね。
ああ、だから固定で3面ぐらいでスコアを競うみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。それができなかったゆえに、ひったすら難しくなって、初心者だけ死なされるっていう。
うん。
だから、シューティングゲームって初心者がもういなくなりましたよね。
いなくなりましたね。
で、格ゲーとかについても、
うん。
あれも別に、一人プレイのやつって害ないわけじゃないですか。
はい。
言うたら一人プレイのやつがいるからこそ対戦って生まれるわけじゃないですか。
うん。
なのにメーカーが何土地狂ったか、CPU の難度上げていきましたよね。
うん。
スパ 2X とかひどかったですよね。
確かにね。めっちゃ難しいからね。
なんか DJ とかに死なされるじゃないですか。
うんうん。
初心者とかやったらホークとかに。
うん。
で、その間コンボ練習も何もできないわけですよ。コンピューターなかなかの反応の良さがあるから。
もう本当にね、うん、そうやってね、ゲームセンターがね、探れていくんですよ。
あれね、カプコンさんもうちょっとね、スパ 2X ね、CPU の、がぼやぼやした CPU やったら、
うん。
もうちょっと当時、対戦早だと思いますよ。
なるほど。
だって、竜とか剣とか複雑な技増えてたやん。中ゴスとか大ゴスとか、
うん、
剣の一文字とか。
なんか蹴りがね。
そう。あんなんね、CPU 戦で練習してる暇なかったからね。正直。
なるほど。
誰、どこで把握したらええねんみたいな。対戦相手いないから、じゃあのんびり CPU で練習して備えるかってなった時に、
うん。
CPU に速攻殺されるっていう。
速攻。
スピード速いしね、ゲーム自体も。
確かにね。シャー、シャーってね。DJ、恐ろしい速度で打ち返してくるから、ね。
スパツ X が当時流行らなかったのは、多分 CPU が難しすぎたからやと思う。
難しかったな。
うん、対戦相手もそのせいで、対戦も発生しづらいし、対戦なんてやっと練習できるみたいな。
うん。
対戦で練習できるってやばくないって思った。うん。全然練習ならんもんな、あれ。CPU 戦。上級者もできるんでしょうけどね。
なるほどね。
相当、あれだから、カプコンがなんかわからんけど、長時間プレイさせたくないみたいなエゴが、
うん。
炸裂してましたよね。
長時間やらしたくない、エゴ。
うん。でも、あれは長時間やらしてもよくて、対戦で稼ぐっていうモデルに変わってたわけじゃないですか。そのこと自体をなぜか知らんけど、カプコンも SNK もだいぶ後になるまで気づかなかったですよね。
ひどくない？
だからあの時期の SNK のゲームも一人プレイむちゃくちゃ難しくないですか？
難しい。
すぐ死なされますよね。
うん。
だからあれはなんか、コンセプトがブレてましたね。完全
に。なるほど。
ダッシュとか簡単やもんね、CPU。
簡単ね。
延々コンボ練習できますもんね。スパ2も簡単なんですよ。
うん。
延々コンボ練習できたんですよ。ほとんどデクやったし、CPU って。X とかはむっちゃくちゃ難しかった。
X は難しいな。スピード速いしね。
で、ハイパーもう一段難しいですからね。
そうなの。
ハイパーの一人プレイモードってめっちゃ難しいですよ。もう評判の難しさですよ。
評判まで言う。
うん。パターン作らないと無理。
はあ。
あの辺何を考えてたんかなと。ハイパーなんかだいぶ経ってから出たやつやのにね。
KOF とか簡単なのにね。
ああ。そやね。そやね。ボスだけやからね。難しい。
ボスはもうやばいけど。
うん。何やったかな。あの時代の難しい CPU って言ったら。ガロースペシャル。
ガロもまあまあ難しかった。リュウコの剣とかが嫌だったな。
いや。
行動がまず強かったな。一面で強すぎだろ、みたいな。スコーンと。
あ、リュウコの剣2、なかなか難しかったんですよね。
難しかった。リュウコの剣、てかなんか、結構難しかったな。
難しかったですよね。あれ、パターンにはめれば簡単なんですけど、
うん、
パターンにはめなければ、まともに戦おうとしたら、武力の剣2ってすごい難しかった気がする。
子供にね、パターンは、早い？
なんかパターンやった、武力の剣2。ガロー、スペシャルとかもそうか。割と、そんな感じか。なんか、超反応みたいな、難しいみたいな CPU が、当時ブームでしたよね。とにかく。
そうですね。マジで。そう思う。
あれ良くなかったですね。マーブルスーパーヒーローズみたいに、延々エリアルレイブとかさせてほしかったですよね。
ねえ。
なんですか、マーブル、じゃあ、X-Men vs ストリートファイターとか、ああいうのって、CPU 簡単やったんちゃいましたっけ？
簡単。
なんかもう、延々同じコンボをぶち込んでいくだけで、
うん。
ラスボスまで行ける的なやつでしたよね。
うん。
あんなんがいいんすよ、あんなんが。ほんと言ったら。まあ、かといってそれが流行ったかどうかは知らんけど。
確かに。
まあそんな感じで。ああ、なんか取り留めのない話で今週終わってしまいましたね。悲しい。
いや、また来週はね、楽しい話、はい、映画の話とかね。
ああ、今週も映画の話できたんや、そういえば。
本当はできたんですよ。
そう。
待ってたんですよ、僕。
言ってくれへんからね。
俺が悪いの。ゲームの話楽しかったっすか？
バーニングハイトね。バーニングハイト、来週までにやっとくか。
俺も一面はクリアできねえなってこ
と。ちゅうか、プレステ4で買うか、ハムスターのバーニングハイト。
やばいね。
エミュレーターでやるっちゅうのもあるんですけど。
まあまあ、でも、奇跡のネット対戦がネットでできるかもしれんからね。
いや、できない。
あ、だから配信ができるじゃん。
ああ、そうなんですよ。エミュレーターとかでやったって仕方ないんですよ。
うん。
そんなね、違法なことをやったってしょうがなくて。だからやらない。プレステ4でやったら、なんちゅうの。実況とかできるじゃないですか。
はい。
あれでかいですよね。
そう、バーニングファイトを実況するっていう。
そら400円ぐらい払うわ、みたいな。
こと
ありますかね。ほんまそれですよね。ああいうモチベーションが。
うん。
じゃあ、バーニングファイト超上手くなったら、
うん。
実況であげて、
うん。
でかい顔するんで。
そう。クリアは当たり前って、スコアだからって。
バーニングファイトの、
うん。
クリア時間は競ってるらしいんですけど、上級者は。
マジで？
何分縮めれるかみたいな、
タイムアタック？
そうそう、ドラクエ的な。
ああ。
どこで縮める、なんか時間を縮めるためだけのテクニックとか、みたいな。
やばい。
まあね、そんな感じで、来週また、取り留めのある話しましょう。
はい。
はい。じゃあ、さよなら。
さよなら、おやすみなさい。